はい、皆さんおはようございます。夏休みは、学生さんも多く来られるので、少しテーマを決めて、分かりやすい箇所、とっつきやすい箇所を取り上げています。でこの夏休みは、今年の夏休みということですね。この夏休みシーズンは、今年の教会のテーマに合わせて主の呼びかけに応えた人ですね。主の呼びかけに応えた人ということをテーマでやっています。皆さんの前に今年度の主題聖句がありますので、ちょっと一緒に読んでみたいと思います。こちらですね、主題聖句を一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。はい、こう書いてあります。神様が私たち一人一人を作られたわけですから、私たち一人一人にご計画があって、また私たち一人一人を選んでおられる。これが私たちに語りかけられている聖書のメッセージですね。ここにいる一人一人にも神様の眼差しがあり、計画があって、その人生に大きな意味があります。でそのことに私たちは心を留めて、呼ばれているのだから応えていくということを考えていきたいと思います。でその中で、主の呼びかけに応えた人ということで、旧約聖書や新約聖書のそういう人たちに目を留めているんですけれども、今日はですね、ちょっと変わり種の人ですね。さっき読んでいただいたヨナという人、この人が今日の登場人物になります。この人は、なんで変わり種かって言いますと、今までの神様に言われて、よしじゃあって答えた、その素直な感じじゃなくて、ちょっとイレギュラーっていうんですかね、答えたくなかった人って言ったらいいんでしょうか。そういう人なので、ぜひこの人に心を留めていきたいと思うんですね。で最初に簡単にこう紙芝居で全体の話をしたいと思いますけれども、話の中で見ていきますと分かる通り、ちょっとなかなかファンタジックなところがあるお話ですね。大きい魚が出てきて飲み込まれたりします。そうするとなんかピノキオのね、話みたいだなって思ったりしますけど、聖書の方がずっと前からあるわけですから、どっちかというとそっちの方が元ネタなのかもしれないですね。でもそういうちょっとこう童話のような面もありますが、実際に実在の人物がこのヨナさんですね。なんでかって言いますと、列王記の下という他の聖書の箇所のところでもちゃんと登場してきます。だいたい年代でいうと紀元前800年前後の人であったわけですね。で話の内容自体は、ごく短いんですけれども、ちょっと全部話していくと時間がかかりますので、ここシーズン中はいつもそうですが、紙芝居で少し最初お話したいと思います。じゃあまずヨナのストーリーを見てみましょう。こういうことですね。ヨナです。ヨナさんは、預言者でした。預言者というのは預かる言葉の人って書いて預言者ですね。いわゆるその予告の方の予告じゃなくて、神様から言葉を預かってみんなに伝えるっていうのがこの預言者の仕事だったわけです。でヨナさんは預言者をしていて、ある日ですね、神様から呼びかけられるわけです。あなたはニネベの町に行きなさいと。でそのニネベの町は、アッシリアっていう大きい国があるんですけど、そのニネベの町はひどい、もう本当にね、暴力、不正、悪いことばっかり、もう罪だらけ、神様の彼女も出てこない、そういうところだって言うんですね。だからヨナさん、あなたはこの町に行って悔い改めなさい、神様に立ち返りなさい、もうそういう悪事をやめて神様のもとに立ち返りなさい、そう告げてくるように、そういうふうに命じられたわけですね。ところがですね、ヨナは嫌だったんですよ。嫌だなって、そんな仕事嫌だな、大変だからとかっていう理由じゃないんです。あとでもうちょっと詳しく話しますけれども、もし自分が行ってみんなに伝えて悔い改めて、で神様が許しちゃったらどうしようと思ったんですね。それぐらい悪いやつらだったんです、この人たちは。だからそう思って嫌だなっていうのは思ったんです。それで逃げようと決めました。さあ彼はどういう行動を取ったでしょうか。次お願いします。港に行ったんですね。地中海です。港に行って船に乗ってニネベとは全く反対の方向に行こうとしました。皆さんの地図、こっちがそっち側から見たとすると、この辺にね、ユダヤ人の住むところがあるとすると、ニネベの町、アッシリアはこっちの方なんです。でこっち側が地中海ですね。で地中海の方ぐーっと行ってタルシュの町に行こうとしました。タルシュっていうのはですね、今で言うとスペインです。ですからこの辺ですこの辺ですって言っても分からないと思いますけど、地中海をこっち側に進んでた方ですね。とにかくニネベとは全く逆の方です。そっち側の方に彼はですね、逃げていこうって、そういうふうに思ったわけです。さあ 船に乗って逃げようとしますけれども、そこで事件が起こるわけですね。お願いします。嵐です。ものすごい大風が起こって、船がものすごく揺れ始めました。あ、このままでは沈没してしまう。船の方は上下への大騒ぎで、よし、じゃあ荷物を捨ててちょっとでも軽くしよう。ああ、ダメだ、もう水入ってきたし、このままじゃ沈没するぞ。そうなるわけですね。ところが、その大騒ぎの中にヨナの姿はないんです。さあ、ヨナはどこにいたでしょうか。はい、お願いします。寝てた。戦争の方でぐっすり眠りこけているわけですね。なかなか大したもんです。ですが、そこで船長に言われるわけですね。お前何やってんだって。お前も自分の神様に祈れよ。もうこのままじゃ沈没しちゃうぞ。でいよいよもってやばいっていう時に、くじを引いたらですね、ヨナに当たるわけですね。でお前何やったんだって言うと、ヨナは白状します。いや、実は私はこれこれこういうもので、ニネベに行けって言われたんだけど、もうやでやで仕方なかったから逃げてきちゃったんだ。多分この嵐は私のせいだよっていうふうに言うわけですね。でそれで、彼らはヨナを縛って海に捨てることになります。はい、お願いします。でこうやってポイって捨ててますけれども、実はさっき読んだ聖書のところよくよく見てみると、この船の人たちは意外と親切でね、ヨナは縛って捨てたらいいって言うんですけれども、一応ギリギリまで頑張ってくれるんですよね。だけど最終的にこれはダメだってなって、この船の人たちが神様に、神様どうか許してくださいって、私たちこの人が悪いって分かったんで捨てるだけですから、僕たちのせいじゃありませんって言ってポイって捨てるんですよね。これで、おかげさまで嵐は沈まりました。さあ、捨てられたヨナはどうなったでしょうか。はい、次お願いします。そこにですね、ものすごい大きな魚がやってきて、ペロッとヨナを飲み込むわけですね。ものすごいギザギザの歯生えてますけど、多分噛まなかったと思いますね。噛まずに飲み込んで、お腹の中にスーッとヨナは入っていきます。さあ、お腹の中でヨナはあることをします。はい、お願いします。祈るんですね。それは悔い改めの祈りでした。3日未晩ヨナはお魚のお腹の中で反省する時間を持ちました。ああ、やっぱり良くなかった。神様が言われたことに従うべきだった。ヨナはそこで反省して、神様に悔い改めの祈りをしました。さあ、神様は答えてくださって、分かった、お前がそうやって悔い改めるならよし、では改めてニネベに行きなさい。そういうことでニネベに連れてきてくれます。はい、お願いします。ペイって感じでね、吐き出してますけれども、お魚がニネベまで連れてきてくれて、そして、ニネベのところにやってきて、ヨナは人々に呼びかけます。はい、お願いします。ヨナがニネベの人たちに言われた通り悔い改めなさい、そういうふうに言うと、なんとですね、ニネベの人たちはちゃんと聞くんですね。それで、ああ、このまま神様に滅ぼされてはいけないと言って、とにかく反省をすることになります。そして神様はそれを許します。でその後ですね、ヨナは神様が許しちゃったことにすごく怒り出すんですね。でその後こうトウゴマの木が生えたりとか、いろいろなストーリーあるんですけど、そこまで話すと今日ちょっと時間がなくなりますので、とりあえず全体の流れとしてはヨナの話はこういう話です。さあ、ではですね、全体の流れは分かったところで、いよいよ今日の注目ポイントに目を留めていきたいと思います。では、それぞれまた聖書の方に戻っていただきたいと思いますけれども、1445ページヨナ書の1章の1節から3節をまず読んで、今日の箇所をスタートしていきたいと思います。1445ページですね、ヨナ書の1章のちょっと長いですけど1節から3節をご一緒に読んでいきたいと思います。開いている方で結構です。いきます。1節から3節、せーの。主の言葉がアミタイの子ヨナに臨んだ。さあ、大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ。彼らの悪は私の前に届いている。しかしヨナは主から逃れようとして出発し、タルシュに向かった。ヤッファに下ると折りよくタルシュ行きの船が見つかったので、船賃を払って乗り込み、人々に紛れ込んで主から逃れようとタルシュに向かった。神様の呼びかけですね。今日のテーマは主の呼びかけに応える、応えた人ですけれども、主の呼びかけは何だったかと言いますと、最初の2節にある通り、ニネベに行って悔い改めることを呼びかけなさい、こういうふうに言われたわけですね。じゃあヨナの応答は何だったかっていうふうに言いますと、これが、今日のちょっと特徴的なところでトリッキーなんですよね。3節のところで2回にわたって注目すべき言葉が出てきます。それは主から逃れようとするということですね。 ヨナの応答はですね、主から逃れようとした。で、出発して真逆のスペインの方に向かって、船に乗ろうとしたわけですね。地中海沿いで逃げようとしたんです。で、今日の一番のポイントはここです。ヨナの応答は逃げようであったということなんです。でもポイントはですね、応答が逃げようっていうものであったということなんです。ヨナは一見答えてないように見えるけれども、神様の呼びかけに答えてないように見えるけれども、ある意味では彼は神様の呼びかけに答えたということです。それは何かというと、逃げたということですね。彼は逃げた、それが彼の応答だったということなんですね。で、一応彼が逃げたのには理由がある。で、さっきもちらっとだけ話しましたけれども、まあ、ヨナ書は4章しかなくて短いので、もしよかったら後で読んでみてください。すごく面白い内容です。で、4章の方まで今開けなくていいですけれども、読んでみますと、彼がですね、どうして嫌だと思ってたかっていうのが出てくるんです。それは彼がニネベの町に最終的に行って、で、悔い改めなさいと言う。そうするとなんとニネベの人たちはあんなにひどいやつらだったのに悔い改めちゃったんですよ。そうかって、まずい、このままじゃ神様に滅ぼされる、よし俺たちは反省しようって言って本当に悔い改めたんですね。で、何が起こったかというと、神様が許しちゃったっていうことなんです。ニネベの人たちは、ああ悪かった、神様ごめんなさいって言ったら、なんと神様は許しちゃったっていうことなんです。で、ヨナはほら言ったじゃないですかって怒り出すんですよ。だから嫌だって言ったんだっていうふうに言うんですよね。こんなに悪いやつらが謝ったぐらいで許されていいもんかっていうふうにヨナは怒り出すわけですよ。で、なんでかっていうと、やっぱり一応背景があるんですよね。この頃の、ユダヤ人たちの国だ、ヨナたちの国は、このニネベを都とするアッシリア帝国からめちゃくちゃ攻撃されてるわけですね。ですから、仲間たちが殺されたりとかですね、侵略をされているって、そういう相手なわけです。ところが、俺が言って言っただけで悔い改めて、それで許されるなんてあってたまるかよっていうふうに思ってた。でもきっと許すだろうなって思ってた。だからヨナは行きたくなかったんですね。ヨナはよく分かってるんですよ。神様が本当に憐れみ深い方で、ちゃんと悔い改めたら絶対許すって、それ私たちも知ってることですね。神様は悔い改めたら許しちゃう方だ、本当に許す方だってことを知ってた。だからヨナは嫌で嫌でたまんなかったんですよね。ここにもう一つのポイントがあるんですね。それはヨナは神様のことをよく分かっているということです。ヨナはですね、ここで逃げるんだけれども、それはですね、彼がよく神様のことを分かっているからなんですよね。最初どうして嫌だっていうかっていうと、神様のその人となり、 神となりって言うとおかしいけど、その神様のご性質だと、きっと謝ったこの人許すって、絶対許すに決まってるから嫌だなって、万が一のことあったら嫌だなって思ったから行きたくなかったんですよね。また今日読んでいるこの一章のところでも、彼の本当に神様のことを信頼している様子出てきますね。例えばちょっと五節を読んでみましょうか。ヨナ書一章の五節、皆さん開いているところの五節読んでみますね。いきます、せーの。船乗りたちは恐怖に陥り、それぞれ自分の神に助けを求めて叫びを上げ、積み荷を海に投げ捨て、船を少しでも軽くしようとした。しかしヨナは船底に降りて横になり、ぐっすりと寝込んでいたって書いてあるんです。普通ですね、もう船中大騒ぎでやばい、沈没するってなったら寝こけてはいないですよ。でもヨナはですね、寝てんですよね。それなんでかって言ったら、それはもう理由は一つで、絶対神様は守ってくれるから大丈夫だって思ってるんですよね、彼は。もうだから平気でこの人は寝てるわけです。もう大したもんですよね。でも今までの、きっと彼は預言者ですから、今までたくさんの修羅場をくくってきたんでしょうね。だから神様は絶対一緒にいるって、守ってくれるって信頼して寝てるわけですよね。ここに彼とその神様への信頼ってよく表れてます。今度9節読んでみましょう。9節にも彼のその信頼の言葉が出てきますね。じゃあ一緒に読んでみます。9節、せーの。ヨナは彼らに言った。私はヘブライ人だ。海と陸とを創造された天の神主を恐れるものだ。よく言うよって思うじゃないですか。だって嫌だっつって逃げてきたくせに、何をここでカッコつけて言ってんだ。私はヘブライ人だ、 世界を作った主を信じているんだ、恐れているんだって言いながら自分は逃げてきてるわけでしょ。まあ、そういうことを言ってるけど、でもヨナはここで本気でそう言ってるわけですよね。だって本当にそう思ってるんですから。もう神様のことを心から信頼して信じていて、ああこの世界を作られた天地創造の主、この方を私は恐れてるって、これも本気なわけですよね。だから本当に神様のことを信頼して信じていたわけです。でその中で彼は逃げたいって思って、やだやだやだやだって、もうとにかくやだ、本当にやだからやだって言って、なんとか逃げようとするわけですね。でも世界を作った神様だって分かってるわけですから、どこ逃げたって無駄だってことは分かるじゃないですか。でも彼は逃げるんですよね。とにかく嫌だってことを全身全霊で表すわけですよ。もう絶対とにかく嫌だっていうふうにするってことです。要は今日の一番大きなポイントは、ヨナの姿から見えることの一つは、抵抗するという応答もあるということですね。神様に抵抗している応答が、このヨナが表している姿だということです。でここで一つ言葉を紹介したいんですけれども、皆さんよくご存知のマザー・テレサさんいますね。もう亡くなっていますけれども、あの有名なマザー・テレサさんが残した一つの言葉で、愛の反対は無関心であるという言葉がありますね。愛の反対は憎しみじゃないんだって、じゃなくて愛の反対は無関心だって、全然相手にしないこと、無視すること、いないようにすること、まあ、それが愛の反対だというふうに言ってますね。まあ、本当にそうだって私たちも思いますね。もちろん憎しまれたら嫌だけどね、少なくともそれは向き合っているわけですよね。でもいよいよ恐ろしいのは無関心だって、もう全然目にも入らない、相手にもされないということだ。ヨナはですね、がっちり神様に向き合ってます。向き合いながら逃げてるんですよね。やだやだって、もう逃れられないって分かってても、やだやだやだやだって、とにかく逃げようとするということですね。これも一つの応答だということが、このメッセージの大事なポイントだと思うんです。思い返してみると、私もそうだったなということを感じます。私も、まあ、うちの場合はちっちゃい頃から教会に通っている家だったですね、というかもうほとんど教会に住んでいる家だったんですけども、ですからちっちゃい頃から神様を身近に私は感じていましたし、まあ、全然疑う理由がなかったですね。本当に自分の生い立ちとかいろいろな経験の中でも信じるようになっていきましたから、そうだったです。でもですね、思春期の頃に、まあ、ありとあらゆる不平不満と罵詈雑言を神様にぶつけるっていう時期があったのを私はよく覚えてます。まあ、今思い返すとね、とってもなんか失礼なことを言ってたんだろうなって思いますけれども、神様に対してなんでそうなんだっていうふうに、それはいやおかしい、おかしいってね、神様におかしいっていうのはおかしいですけれども、もう本当にそういうふうに神様に抵抗していた、あるいは逆らっていた、まあ、非常に反抗的であったという時期があったことをよく覚えてます。でも、まあ、神様は付き合ってくれましたね。そして今思い返してみると、その時間というのがすごく私にとって神様との関係が築かれていく大事な時間だったなというふうに感じます。皆さんの隣にも今主はおられるんですね。神様はこの世界を作られた、でもそのままじゃないですよ。私たち一人一人を作って放置しているわけじゃなくて、私たち一人一人にちゃんと計画があって、私たちの人生には意味があって、私たちと共に歩みたいと願っておられる方ですね。そして私たち一人一人も同じであるわけです。でヨナはよく分かっているそのこと、まあ、だからそう考えてみると、今日の一章のところは、まあ、言ってみればヨナの甘える姿かもしれないですよね。やだやだって、神様なんとかそれはやだ、それだけは本当本当に勘弁してくださいって、もう絶対やだから僕逃げますよって言って、逃げますよってなんかね、ちょっとふざけてるようにすら見えてきますよね。捕まえてごらんなさいってこう走ってるような、そんな印象すら出てきますけれども、まあ、そんな感じでヨナは神様とのやり取りをここでしているわけですね。大切なことは応答するということです。大切なことは向き合うということですね。神様の呼びかけに、神様のあなたへの眼差しに無視するんではなくて、応答する、向き合うということが大事です。今日皆さんがここにいることも神様の招きですね、呼びかけですね。ですから私たちは応答したいと思うんですね。私たちは無視することもできる、神様は私たちをそのように作っていますから、あ、そうなんだ、はいはいっていうふうに全然知らんぷりもできるけど、でも 確かに神様は私たちを知っておられるし、今も関わろうとしてくださっている。まあ、ぜひそのことを覚えて、それぞれ応答してみていただきたいと思うんです。また人生の中でも神様を感じることがありますね。その時に私たちはどう答えるのかということが大事ですね。まあ、無視するっていうんじゃなくて答えていく。それがとりあえず最初はね、嫌だっていう答えであったとしても答えていくということですね。何も言わないんじゃなくて、まあ、そのことをぜひ今日は、してみていただきたいと思います。で、最後にもう一つ大切なことをお話して終わりたいと思います。それはですね、逆に本当に怖いのはもう神様に相手にされなくなることだということですね。私たちにとって最も恐るべきことはもう主が無視することだ、まあ、無視はしないかもしれないけども相手にしなくなることだということです。このヨナ書、さっき魚に飲まれた先のところは聖書としては読みませんでしたけれども、その魚の中でヨナはですね祈るんですよね。でその祈りの言葉のところには少し変わった、そして聖書全体を見るとイエス様の予言でもあるんだなということがわかる不思議な祈りの言葉が出てきます。2章5節というところですね。ちょっとページ1ページめくるだけですので、よかったら開いてみてください。ヨナの2章の5節をちょっと読んでみたいと思います。よろしいですか。じゃあ2章5節を開いた方は一緒に読んでみてください。いきます、せーの。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと、まあ、こういうふうに言うんです。ヨナはですね、魚に飲まれて、別に船から落とされることは神様を信頼していくからいいんだけれども、でも魚の中で三日三晩座らされている中でだんだん不安になっていって、一番恐ろしい事実に気づいたわけですよね。それはひょっとして見放されたかなって思ったんですよね。もう神様は私のことを見放したのかなっていうふうに思った。でそのことについて本当に恐れて、そして祈ったわけですね。さっき読んだ9節のところでも分かる通り、神様は私たちを作られた主です。私たち一人一人をちゃんと意味を持って作っているし、また作っただけで置きっぱなしじゃなくて私たちを愛しておられるし、関わろうとされている方ですね。ここに私たちがいるのが何よりの証拠であるわけです。でも同時に神様はすごくジェントルな方なので、無理強いはしない方ですね。私たちといつでも関係性を築きたいと思っている、一緒に生きよう歩もうとしてくださる方ですけれども、それを無理にしようとはしない、私たちが応答するということを待ってくださる方、あるいは待つ方ですね。そうでなければそれは本当の意味での関係性ではないからですね。でももし私たちが本当に神様と離れたままだったら、この私たちを作られて命を与えて愛しておられる方から離れたままずっと行くならばどうなるか、それ聖書にはっきり書いてますね。人はやがて無価値な思いになって、自分がですよ、自分が無価値な思いになってしてはならないことをするようになるし、そして死んで、死ぬだけじゃなくて滅びる、まあ、死は誰にでも訪れますけれども、その先滅びる、そういうふうに教えているわけですね。だから大切なことは呼びかけられているうちに答えるということですね。光があるうちに信じるということですね。ただこれは脅して言ってるんじゃありません。ちゃんと聖書には福音がありますね。それは恐るべき福音ですよ。それは何かというと、イエス様が代わりに見放されているということですね。私たちに与えられている最も素晴らしい良い知らせは、私たちはもう見捨てられないということです。イエス様が私たちの代わりに見捨てられているからですね。さっきヨナ書の2章の5節一緒に見ました。でヨナは私は見舞いから断たれたんじゃないかと思った、そういうふうに言ってますね。このことは実はイエス様の十字架とすごく深く結びついています。イエス様が十字架の上で祈った祈り、どういう祈りだったでしょうか。父よ彼らを許しください。それももちろん大切ですね。それによって私たちは許されているわけです。私たちの代わりに罰を受けてくださった、それは一番の意味です。でももう一つイエス様は祈っていますね。何だったかというと、我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかっていう言葉ですね。 十字架上でイエス様が言ったのは、我が神、我が神、どうして私を見捨てるんですかっていう、その十字架での叫びですね。それにはいろんな意味はあるけれども、でも第一の意味はそのまんまですよ。イエス様は我が神、我が神、どうして私を見捨てるんですかって言ったのは、文字通りのことをそこで言ってるわけですね。そこでイエス様は神様から見放されて死ぬということを経験しているわけですね。ちなみにイエス様はですね、前わたくみ先生のメッセージでも出てきましたけれども、普段神様のことを父よって呼ぶんですよね。お父さんって呼ぶんです。ところがここ最後に来て、だってその父よ彼らを許しくださいって私たちのために祈っている時もまだ父よって祈ってるんだけど、いよいよその命が終わろうとする時に急に我が神、我が神って言うんですよ。それは距離が離れていることですよね。もう絶望的な距離感を感じる呼び方ですよね。お父さんって言ってたのが、あの人間って呼んでるのと同じですから、急になんか変なこと言ってごめんなさいそれと同じですから、我が神、我が神っていうふうに言ってるってことは、もうそこで関係が完全に断たれて、そして空虚にイエス様が叫んでいるって、その様子ですよね。私たちは本当だったら見放されるかもしれないって、神様と向き合っていかなければ見放されるかもしれない。でもイエス様が代わりに追放された、イエス様が代わりに見放された、我が神、我が神、どうして見捨てるんですか、見捨てられて、そして滅んでくれた、全部受けてくださった。だから私たちはもう見捨てられることがないんですよね。神様は私たちを見捨てない、絶対見捨てない。それはイエス様が代わりに見捨てられてくださったからです。ですから私たちもいつでも立ち返ることができます。ぜひこのことをもう一度覚えましょう。そして今、もう後でじゃなくて、いつでも今神様に立ち返る、そしてイエス様と一緒に歩んでいく、そういうふうになっていきたいというふうに思います。今日このヨナの行動を通して答えるということですね。それのいろんな形があるということを分かりました。それは従順が一番だけれども、ちゃんと従うのが一番だけれども、でも時にはやだやだって叫ぶこともあるかもしれないけど、でもそれの方がまだマシ。もう本当に無視するんじゃなくて、向こうが無視される分まで代わりに受けてくださったんだから、もう無視するんじゃなくて応える。ぜひそのことを今日からまたしていきたいというふうに思います。私たちは神様に呼びかけられています。私の方に向きなさい、向き合いなさい、そういうふうに言われています。ぜひこのことに主を認めて応答していきたいと思います。それがとりあえずはどんな応答でも構いません。何言ってんだって、神様わかんねえよって、全然信じられないよ、でもいいから、それでもいいから答えるところからまず関係が始まっていきますね。ぜひ皆さんそれぞれで応答していただきたいと思います。